オロロのいる村。このコーナーでは山の分校を舞台に教師と児童、住民たちとの交流を描いたアスナロ書房発行、遠藤和子著、オロロのいる村からご紹介します。お産のために休まれる先生の代わりに野坂分校へ行くことになった大木山先生は、バスに揺られて野坂村へと向かっていました。バスが大きく崖を回り、目の前がパッと開けました。大木山先生は何気なく顔を上げ、目を見張りました。大きなダムを作っている最中です。谷間いっぱいに高い屏風を立て回したようなダムの壁、そこに黄色のヘルメット姿の人たちがへばりついています。はるか下に谷川を挟んでかやぶきの家がぼちぼち見えます。ダムの壁近く、マッチ箱を並べたように見えるのはトラックです。その周りで豆粒ほどのヘルメットが無数にうごめいています。来年の春に完成するということだ。土地の木村もいよいよ湖底に沈むか。車掌さんがしんみりした調子で言いました。あれが四股田のトンネルでね。運転手さんの声に大木山先生はダムから目を離しました。前方に切り立った崖が大きく立ちふさがり、崖の下のトンネルから霧が流れ出ては空へ舞い上がっていました。バスは吸い込まれるようにトンネルに入りました。ヘッドライトがパッとつき、灰色の霧が勢いよくバスの中に滑り込んできました。バスの音がトンネルに反響して飛行機の爆音みたいです。トンネルのなかった昔は雪崩や山崩れが多くての、村の人たちはこの山を越えるのに難儀をしたってことだ。霧の向こうから運転手さんの声が途切れ途切れに聞こえてきました。進んでも進んでも灰色の沈んだ世界です。やがてすっと霧が薄れたと思うと、急に辺りが明るくなりました。バスがトンネルを出たのです。そこは小さな広場になっていて、バスの終点でした。谷川を挟んで山と山とがくっつきそうに迫っています。つい先ごろ山崩れがあったのでしょう。角張った大きな石が雪崩止めの柵を越え、いくつも道に転がっています。その間をこれも崖を伝ってきた水が幾筋もの細い川を作りながら流れていました。野坂村はほら、あの山の向こうだよ。運転手さんが遠く青空の終わるところに見える山を指さしました。あの、熊でも多く住んでいるところなんでしょうか。大木山先生はさっきから気にかかっていることを尋ねました。
熊か、そうだの、5、60頭ぐらいはいるかの。
80頭はいると聞いとるよ。
それよりも、まあまあ、ともかく行ってみた方がいいよ。
そうそう、行ってみて嫌ならその足ですぐ戻ってくればいいからな。
二人の口ぶりでは熊ではなさそうです。
沖山先生の心に大きな不安が押し寄せてきました。
ここから野坂村まで一本道や。
途中タヌキやイタチに気をつけてな。二人はぼーっと立っている沖山先生の肩を叩くと、バスの中に戻っていきました。ブルブルブルブル、バスがトンネルの中に入っていきました。闇の中に赤い目玉が二つ浮かび、すぐ真っ白な霧の中に隠れてしまいました。
ガーンガーン、
ずっと遠くの方でダム工事の音が重い響きを立てていました。沖山先生はそれを聞くと、一人ぼっちになった寂しさが胸をつき、持っている荷物を落とすようにしてその場にしゃがみ込みました。人の住んでいる世界が手の届かない遠いところに去ってしまったようです。背中のリュックサックが体に食い込んできました。野坂村は地図で見ると富山県の西を流れる小矢部川の源にあり、石川県との県境を示す赤線の真下にあります。そのところが黒っぽいくらいの茶色になっていますから、人が住んでいるとは思えないくらいです。それでずっと山の中で暮らさねばなるまいと覚悟をしてやってきたのです。しかし何か恐ろしいことが待ち構えているのです。それが熊よりも恐ろしい猛獣であるのか、雪男のようなものであるのか、皆目わかりません。ひょっとしたら野坂村は三家と呼ばれる人たちの集まりなのかもしれません。三家とは、人の住むことのできない山奥を狩りをしながら漂白して歩く人たちのことです。その性格も凶暴で、人里に住む人たちから恐れられているということを本で読んだことがあります。今の時代にそんな人たちが住んでいるとは思えませんが、人の住めないような山奥ですから分かりません。
何人もの女子先生が言ったけど、みんな夜逃げみたいにして山を降りてな、村を見に行っただけでやめた人もおったしな。
運転手さんの言葉や野坂村と聞いた時の車掌さんの驚きようが鮮やかに浮かんできました。
ほうほけきょ、
大木山先生はふーっと顔を上げました。
ほうほけきょ、
目と鼻の先の川向こうでうぐいすが鳴いています。その声が静かな澄んだ空気を震わせながら、大木山先生の体の中に入っていきました。そして心を覆っている不安を洗うように静かに震え出しました。やがて大木山先生は流れ落ちる汗を拭いながら立ち上がりました。それから野坂村があるという空のあたりを眺め、大きく息を吐くと歩き出しました。不安は消えてはいないけれど、運転手さんや車掌さんが言ったように、ともかく行ってみようと思ったのです。つづら折りの山道を登ったり降りたりして2時間余り、木の枝の薄暗いトンネルをくぐり抜けた途端、目の下にぽっこりと野坂村が現れました。大木山先生は思わず立ち止まりました。高い山にすっぽりと囲まれたすり鉢の底に、白い色をした2階建てが見えます。真夏の日の光がその建物を黄色く染めています。山のところどころから炭焼きの煙がすっと立ち上っています。その下の段々になっている木々の間から、かやぶきの屋根がぼちぼち覗いています。
この時間はアスナロ書房発行、遠藤和子著、オロロのいる村からご紹介しました。お相手は宮本さとみでした。